アルコール消費全国最小、男性平均寿命全国最長、日本一暮らしやすい県はどこやさあ、というわけで、これ、ふみおくんのボラボラ、私でやっぱ聞かせていただきますけど、
はいはい、
これなかなか刺激的なタイトル。
いやいや、そうですね。
僕の好きなタイトル。
いや、僕もですね、まあ、本当こんなとこ、名誉なところに僕もね、関係してたいなと思って。
なるほど、なるほど。
まあ、僕はこの県の生まれなんですよね。
まあ、今ので、リスナーさんの 95% 分かった
と思いますけど。そうそうそう、やっぱあんまりね、謎めいてもいかんと思います。あっさり明かしたんですけども。
はいはいはい、
で、なんでこんなこと思いついたかと言いますと、まあ、取材に行けないというしんどさもありましてですね、はい、まあ、家の中やったらどこを動いてもいいやろということもあって、
そうですね。
まあ、かって自分が、はい、まあ、滋賀県についてはものすごい僕たくさん箱があるんですよね、取材の。
あ、箱がね、
うん、まあ、箱単位で全部各県残してるんですけども。
あ、資料入れてる、
まあ、いろいろあって、まあ、それももちろん全部は見られなかったんですけどね、
はい、
それからまあ本も、まあ、送られた本とか買った本とか、
うん、
まあ、そんな本もいっぱいあって、
うん、
この県については、まあ、資料がたくさんあるので、
はい、
いっぺん、まあ、これが動機になってですね、
はい、
滋賀県を見直してみようかいなということを今日はね、
はい、
まあ、家庭内発掘も含めての取材なんですけど、はい、動機になったというのはですね、
はい、
まあ、朝日新聞の夕刊なんですよ、
はい、
これが、まあ、朝日新聞の夕刊の2020年のですね、10月3日の土曜日、
はい、あ、結構最近ですね、
うん、割と、まあ、関西の中華この辺は第9面載ってたはずなんですけども、
はいはい、
その、9面のところにですね、
はい、
まあ、大きな記事で滋賀県民の歌というね、こんなのが載ったんですよね、
は
い、
うん、
僕もまあ滋賀県生まれやから、滋賀県の歌って何回ないと注意しますよね、自分の生まれとこ、
はい、
そこにいろいろと、これを、まあ、鉄平にも見てもらいましたね。鉄平が説明してくれたかいうかもからね、これ、YouTube
ですよね。そうなんですよ。琵琶湖くんという名前の YouTuber がいまして、で、その琵琶湖くんのことについて、この記事は特集してるんですけど、で、まあ、琵琶湖くんって何やねんっていうことなんですけど、まあ、日本一大きい琵琶湖。琵琶湖の形をかたどった着ぐるみをですね、
うんうん、着ぐるみが何ぼろ着ただけのもんやね。
そうそう、琵琶湖くんが、まあ、すごい手作り感あるんですけど、まあ、人間なんですよ。
なんかこれね、見たら歯医者さんの看板がやるもんだよ、これ。
ああ、歯ね、
うん、
歯抜いた時の
ヨーロッパなんかの歯医者さんね、こんな看板が下がってるんです
よ、はいはい、ちょっと上の方に日本突起があって、
これも歯のね、はい、奥歯なんかこんなのっとるわな。
そうそう、
で、下がずっと刺さっていくところ、骸骨に刺さっていくところ。
そうなんですよ。まあ、歯医者の場合は色白なんですけど、琵琶湖くんはやっぱ水なんで、水色なんですよ ね、うん、
そうですね。
で、その被り物を黒いタイツで全身くるんだ、うん、まあ、男性が、
はいはい、
これが多分その琵琶湖くんの YouTube チャンネルを管理されてる方なんですけど、うん、
なんか31歳の男性って書いてます、ね、
そうそう、
ま
あ、会社員って書いてましたけど、
名前隠せるとか書いてました、
はい、まあ、その方がその琵琶湖の段ボールの被り物をかぶって、うん、で、まあ、YouTube の動画の中でいろいろやるっていうやつなんですけど、
うんうんうん、
はい、で、その中で、うん、まあ、一番そのヒットしてる動画っていうのが、
うん、
琵琶湖くん滋賀県民の歌っていう
らしいね、
はい、
滋賀県民の歌っていうのは滋賀県が、うん、まあ、有名な作曲家とか動員して作ってもらった歌もあんねんけども、
そうそうそう、
琵琶湖くんはもう、うん、自分が歌うなら滋賀県民の歌しかないということで、うん、やりだしたらそういう公のもんがあるということを分かって、
うん、
ちょっと文字の一つかなんか変えてるね、丸つけたりしてね、
あ、ほんまや、うん、歌の次に丸、なんかモーニング娘みたいな感じで丸つけてますね、
それつけることによって、まあ、
あ、
いわゆる滋賀県の公認の歌との差別を図って、
はいはいはい、
まあ、滋賀県の公認の歌たちは僕は聞いたことないんやけども、
うん、
この歌はおもろいね、これ
ちょっと流してみます。
いいのかなこれ、
わかんない、
まあまあ
ちょっと小さくね、
怒りはせんやろ、
はい、
うん、ま、あ、このぐらい小ささでな、
はいはい、
小ささでごまかすっていうもね、せこい話やけどね日本一世界
でこれめちゃくちゃ本格的なヘビメタなんですよ、
すごいですね、
実は
しかし本格的やけども非常に気持ちのいいヘビメタやね、はい、僕みたいヘビメタっていうのはそんなに血肉になってへん世代でもね、これやったら聞けるし気持ちよいいし、
そうですね、
まあ、澄んだ、なんか琵琶湖の水で言いますけど、澄んだヘビメタという、
ね、そうですね、
まあ、そんなんで非常に、まあ、僕らは評価してさせていただいてですね、はい、
まあ、ちょっと今 BGM に流れてますけど、
はい、
ドラムでベース、
うん、
でギター、
うん、
でボーカル、
はいはいはい、
でボーカルの人だけ顔出ししてるんですよね、
はいはいはい、
この方がなんかプロのミュージシャンなんかな、
ものすごいこの人また声がいいね、
はい、ミコさん、
うん、
ブルームポップのミコさんかな、
うんうんうん、
美しい湖かな、じゃあ分かんない、こうはひらがなですけど ね、
まあ、多分、まあ、県関係の人、は
い、だから多分ですけど、その琵琶湖くんっていう管理者の方が、
うんうんうん、
まあ、この作詞作曲やって、うん、でその美子さんっていう方が歌って、うん、
いやこの歌ええわ
で、まあ、それをプロモーションビデオ風にして、うん、YouTube のその琵琶湖くんチャンネルで公開してるんで、
はい、映像も楽しい、う
ん、あのドローン使ったりとか、
いやすごいわ、
まあ、まあこれプロが撮ってるなっていうのはすぐ分かるんですけど、まあね、ただ普通の、うん、そう、湖西線の数が少ないとかね乗り換えは山科とか、
まあ、まあまあね、県民がまあ多少気にしてることをね、
そうそうそう、
ちょっとまあ自虐的にとおしむは入ってますけども、
大津 SA 素通りとかね、免震、うん、のね、まあ僕たまに行くんですけど、琵琶湖がすごい綺麗に見えるんで ね、
まあ、滋賀県というのはね、まあいわゆるその北海道を除いてかな、うん、九州からまあ青森県の間のですね、ちょうど中央になるんですよね、
うん、
そういう意味で中央というのは本当はそこに人が集まってくるところやけども、
うん、
全部素通りしているというね、
そういうことですね、
まあ、新幹線も、まあ、うん、素通りならばですね、うん、他のもことも含めて
リニアもなんか素通りするとかね、
リニアはもう来ませんわね、隣に三重県か、ね、奈良県
に行くんですよね、奈良かどっ
ちの方行く、そういうことも含めていろいろと面白半分に自虐的には言いながら、はい、まあ、最後はまあ郷土愛に満ちたような、
そうそうそう、
ところで行ってるというような、まあこんなこと、はい、まあ、があって、まあ、
YouTube チャンネルとあとはそれの歌を朝日新聞が、はい、まあ、その滋賀県を表現するときに使ってるというか、
うん、 そうです
ね、そういう記事があったんですよね。
それ僕はまあ載ってですね、
はい、
でまあ、その中で僕が一番惹かれたのはこの YouTube は僕ヨーダさんもんやからてっぺんに出してもらって、初めてこの、
う
ん、
パソコンで流してますけど、うんうん、音は消してますけど、
うんうん、はい、非常に面白いのはようやったなと思って、
プロですよね、
気持ちいいな、ね、うん、本当にすごいもの
作ったんですね、プロ音楽ですよね。
でその中でこれは朝日新聞の記者の方が調べはったんと思うけども、
うんうん、
滋賀県ってこんなところっていうコーナーがあったんですよね、うんうんうん、結構大きな記事です、これ
週刊
でもね、で
かい
です、こんだけ大変やと思ったんですけど、うん、その中でまあ面白いことは5つあったんかな、これがね、
うん、
1つはですね、幸せの度合い、
うん、
いいな、ここに住んでて気持ちいいなということやと思うんやけども、
うんうん、
幸せの度合いを自己採点してもらった結果ですね、
うん、
沖縄県と並んで全国1位やと、これ2019年のなんか調査らしいんです。
2019年やった
違うか、
あ、2019年合ってるわ、
合ってるから、メガネかけてたら多分大丈夫なんだけども、メガネかけなかったら6と9は分かりませんけどね
6と9それ子供やんけ、それ、
いやいや、そんなもんや、
まあ、6と9の分からん人も出身者にはいるということですね、
そういうことですね、これを言うてほしかったねこれ2番目にですね、
はい、
今度あるのは男性の平均寿命は 81.78 歳で全国1位と書いてますね、
はい、
女性は 87.57 歳で全国4位と書いてあるかな、はい、4で おてるわね、これは2015年の調査らしいです、
うんうん、
これも別に年代を揃えてるんじゃないし、話題としていろいろ新聞記者
もしかしたら国勢調査かなんかの年代やったかもしれないですね、
国勢調査大変らしいね、
今ちょうど2020年
で、もうちゃんと郵送しましたけども、
はい
はい、そして3番目にですね、成人1人当たり、これがまた僕不思議やったやん、
成人
だ、ただしね、元県民としては分からんこともない、これ、県民の方のこういうものに対するですね、
あ、そうですか、
感情みたいなものがなんとなく分かりますからね、
はいはい、
こういうもんじゃあることのこと
です、元県民っていうか、まあ、今でもまあ県民じゃ県民やねんけどな、
あ、まあまあそうやね、うん、出身地やったら滋賀県とかかなくんからね、
うん、
成人一人当たりの種類酒やね、
はい、
種類の消費量は年間 58.6 リットル、
はい、
で全国最小、
あ、これがまあタイトルにつながるわけですね、
そういうことですね、はい、すごいですね、これは2017年の調査らしい、
はい、まあ、要するに酒飲まんってことですよね、
酒の、まあ、収容が非常に少ない、うん、
少ないですよね、
うん、で4番目にあるのがですね、これも面白いね、これも皆さんよく誤解しはるんですけども、
うん、
国宝を含むですね、国指定の重要文化財は823件もあってですね、
うん、
東京都、京都府、奈良県について全国で4番目の、まあ、そういう文化財を持っているという県であるということですよね、まあ、東京は国立博物館とかね、
うん、
そういうところがありますから、みんなまあバーッと向かい持っていってあるっていうか、当然のことかも分かりません、うん、そういう意味で言うと京都、奈良について滋賀県やと、東京を除いてですね、そして最後の5番目が住人1人当たりの、まあ、はい、ゴミ、これも、まあ、総排出量がですね、
はい、
830g で、
はい、
830g で全国で2番目に少ないと、はい、
830g?
ちゃうか、これグラム
と
か、
ちょっと店83、まあ、俺見たるわ、
ちゃうしょ、おてるはずじゃないのと、
お、ほんまやな。
そうやろ。
あ、一日な。
もちろん。あ、一日はよかったか、
俺。いや、わからんわからん。ちょ、聞いてなかった。まあ、前は、
いやいや、言うてないよ、わからん。それの量単位忘れて
ない。少ないと。
少ない。全国で2番目に少ない、ま
あ。結構だからエコなんですよね。 多分滋賀県エコで、まあ、健康で、
う
ん、
そうそう、
で文化祭が多い、
そうで、おっさんなんか長生きしとるとかね。
ああ、
おもろいなと思って、
ね、なるほどなるほど、はいはい、まあ、だから自分の県って意外と知らないことが、
知らない、
まあ、僕も大阪についてほとんど知らないですし、 やっぱそういうことはありますよね。
ほんで、まあ、これでこんな県かと思ったと同時にですね、
はい、
ほんならもうまあね、中学校の2年まで僕でおったもんやから、
うん、
いっぺん、まあ、この際どんな県やったんかいなと思って、
はい、
いっぺん調べてみようかいなと思って、まあ、いわゆる家庭内発掘を、
あ、
まあ、結構したわ
けですよね。ありがとうございます、
はいはいはい、でそれでね、もうメモがいっぱいあるんですけども、
はい、
まあもう順不動でいきましょうかね、
うん、
何から行こうかいなと思っとったんですけども、
うん、
まあ、やっぱり琵琶湖かな、滋賀県にいるにはな、
まあ、琵琶湖くんもいますしね。
いや、いますね。
ちなみに皆さん、ここでクイズです、滋賀県の県の鳥、まあ、いわゆる県鳥ってやつですね。
そうそうそうそう、
バードですね、
はいはいはいはい、
は何でしょうか。
これは
ちなみに大阪は多分モズです。
モズやんよ、
多分モズです。
人気のないと言われてます
が、まあ、豊中市の、あの、町金くんと似てるな。
町金の方はまだちょっと増しちゃうか。
ワニですけどね。
モズヤンよりもね。
モズヤンね、
うんうん。
50年前のワニですけどね。豊中市は。
滋賀県はね、何かと言いますとね、これがね、はい、カイツブリなんです。
うん、鳥ですよね。水鳥ですよね。
水鳥ですね。
やっぱり琵琶湖ですよね。
まあ、原始的な水鳥で、
はい、
で、まあ、これを昔の言い方は、ニオと言うんですよね。
ニオ。
はい。入るという字ね、鳥と書くんです。
あ、なるほど。
これ、ニオと言うんですね、はい。あるいはまたですね、シナガドリとも言うんですよね。
あ、シナガドリ。
これはまあ、古名ですわ。
はい、
で、今はまあ、カイツブリと言うておりますけども、
うん、
で、まあ、今のその話題の琵琶湖、この琵琶湖は、県の面積の何分の1っちも撤廃してますか。
あ、それ意外と少ないんですよね。僕はね、昔、2分の1ぐらいと思ってたら、
うん、
確かね、
うん、
7分の1。
6や。
あ、6か。
まあまあええよ、
うん、
それは、まあ、それは6分の1
や、6分の1なんですよね、
わしもそう思った。
意外と、
そう思ってた。
意外と琵琶湖そんなにないんですよね、
うん、6分の1言うからね、うん、まあやっぱあの孤島の部屋が大きいがあんねやな。
そうですね、
安とかあの
辺、そうそうそう、あの岐阜との県境の方ね。
まああの辺は中京圏や言われてますね。
そうそう、
もう関西圏やない
と。なんか新聞もね、中日新聞を取るとか言ってね。
そういうことですね。中日さんがバーン入ってきてね、京都新聞さんと決戦やってあるところですけども、
そうそうそう、
京都新聞ちょっと押されてますね、
まあ、関ヶ原のあたりとかね。
あ、まあそうですね、はい、ここまで行くとね、ああいうところが広いので、まあ、6分の1。僕も県民やったけども、僕らあの琵琶湖と言わなかった、海海言ってたんですよ。
あ、
まあ、昔そう言ってたらしいね、
うん、
海海言ったもんで、海と言ったらやっぱりもう広い目を持てたし、
うん、
まあ、こんな広い、しかもあれね、あの、うん、いわゆる潮の満ち引きみたいなのがあるんですよ、ここはね、湖流というんですけども。
あ、なるほど。
あの、まあ、池とかでそういうところには起こらんもんですから、うん、あれだけやっぱ広いと、
うん、
まあ、地球の自転が影響したりしてね、あの北湖と南湖と多く分かれるんですけども、
北と南で、ね、
北湖の方にはね3つぐらいの渦ができてるんですよね、はい、これははっきり分かりますよ、
うん、
これ大正12年かなんかに神戸の海洋気象台の人が発見しはったって、
はい、
なんで神戸なんかわからんねんけど、
うん、
発見しはった
まあそれも結局滋賀県民があんま興味なかったっていう、
まあまあそういうことでしょうね。
近所のもんはもう当たり前やから、
まあ、海が何がおもろい、
まあ、神戸はそんなに言うてもね、湖
はないわな、
ないですしね、
本当の海あるけどね、
はい、
うんうん、まあ、それで発見しはったら動機は知らんけどね、
渦があると、
もう3つ渦巻いてるんですよ、
道引きも
そうです、そうですね。でそれでね、渦巻いてるでとか古流があるでって、僕体験的によう上行ってましたんで、うん、分かってて、ね、
だからちょっとあのだから砂浜が広くなったりとか、
うん、
逆にこう満ちたら砂浜が小さくなったりとかってことですよね。
それとまあ船ほっといたらスーッと動くとかね、
あ
ー、まあ、ボートとかそんなのがあるんですけども、
うん、
それ言うとアホか言ってね、県民の人がバカにしとったから、
ここ、
ね、
湖にそんな道引きはないわ、
うん、あんなもんね、あんなもんは大きな海にあることやと、満月もいっぱいあった時に動いたりする、うん、その満月と影響あるかどうか調べてませんけどね、うん、まあ、そんなことがあってですね、
湖やけどね、
湖で6分1の広さがあるということと、はい、それとですね、これをまあ湖で言いますと他にいろいろと思いつくこと、
いや僕ね一個ねちょっとね琵琶湖でおもろいこと知ってるんですけど、まあ、はい、これ文雄君の話から聞いたんですけど、まずあのものすごい古いんですよね、琵琶湖地震
が。そうですね、
300万年前か400万年前に、
うん、400万というのがまあ一応 の、うん、あの元の琵琶湖が400万年 で、 そ
う
そ
う、で場所がねもうちょっと東にあったんですよね、うん、
東南ですね、
はい、でそこからだんだん今の位置にこう
移動した。
で今でもなんか動いてる、ね、うん、ね、年何ミリか何センチか分かんないですけど、まあ、なんか動いてる、
この深さが107メートルと言われてるんですけども、
あ、そう、結構深いんですよ。
深いんです。
深くて古い。
平均がね41メートルでね、あ、こんだけ平均のね
41メートルもあるの、うん、まあ、平均やけど。
そうですね。霞ヶ浦かなんか2番目に広い湖が 1.3 メートルかなんかでしたね。
そんな低いんですか。浅いんですか。
あのもいらば霞ヶ浦ぐらいの人悪いけど、わしらに言わせたら海はなしに、まあ、沼やという感じなんですけど。そうそう。
であとね、まあ、これも文雄君に言うかもしれないんですけ ど,
ど, ど, ど
あの琵琶湖に流れ込む川はいっぱいあるんですけど、琵琶湖から出る川って1個しかないんですよね。
そ, うですね。
それが確か瀬田川やったかな。
瀬田川しかない。もう一つあるんで、例外が。
あるんです。
京都疎水。
ああ、なるほどね。
これは川じゃないですよ、
はいはいはい。
まあ、いわゆる近畿の水がめとかね、まあ、京都の水は
発電とかね、
まあ、
発電
とか平安神の池行くとですね、
そうそう、
琵琶湖の夜よりもたくさん琵琶湖の生物、あ、魚がおると。あるいは何か言うたらですね、まあ、琵琶湖がきれいになる前に、
うん、
そういうその疎水を伝わってですね、
うん、
京都へ入り込んだ魚が今も生きとるんやという。
そう、だから滋賀と、うん、京都の間に、
はい、
そのまあ、あれ運搬用の水、まあ、本来はその発電用の水とかやったかもしれないんですけど、
まあ、ね、まあ、主にやっぱり発電もあり、
そうで、あと物資をね、
もちろん
あの滋賀から京都とか。
そうです。
基本滋賀から京都か、
まあね、
京都から滋賀あんまないか、
うんうんうん、
あったんかな、
うんうん、あったと思う。
あったかもしれない
です
ね。
あったと思う。
で、最近ね、なんか今やってるかどうか知らないですけど、うん、観光用にもなんかね、使われてたらしいんですけど、
はいはいはい、
まあ、そういう、だから、まあ、天然の川は、あれ瀬田川、
ね、
で人工の川は疎水。
そうですね、
まあ、そうがあるってことですね。
まあね、
出る方は、
まあ、あの多分それで、まあ、細かいことはなんかあるかもわからない
けど、
ね、まあ、それ大きな役割 で、
そうですね、
で僕はまたそれを、まあ、あのなんかね、おもろいことだけど、父親が、
うん、
京都行くときに、
うん、
やっぱりその琵琶湖疎水をですね、船でトンネルを渡ってですね、
うん、
京都に何回も行ってたと。
あ、なるほど、ね、
うん、
だから近かったんですよね、昔はね、
うん、近いというか、あの早かった
ん
やろね、
うん、
電車もしっかりしてなかったでしょうし、
うん、
まあ、子供の時京都行く言うたら船であの大津まで行って、大津からまたその、まあ、小舟に乗り換えてですね、
なんか途中トンネルやったわけ
ですね。トンネル、僕だからそれがあったんで、
うん、
僕ももうその頃はその疎水でそんな中にくぐるとかなんか言われてへん。今からもう30年ぐらい前になるから、40年前
もっと前ちゃう。
いやいや、俺が通ったもんね。
あ、通った
もんね、うん、でそれでいっぺんやって通ってみたいなということで企画を出して、
うん、
まあ、あの特別にまあ許可を設てですね、
はい、
入ってみたことあるんですよ。
おー、なるほど。
でそれ、まあ、ラジオの番組でそれね、
はい、
あのまあ、覚えてる人があるかも。
ごめんやすでやってた
わけですね。放送したことがありましてね、
はい、
その時まあ一緒にやってたのが小山紀子さんっていうね、
はいはい、
方やったんです。その人もまあ、あの来てもらって、
はい、
ディレクターさんとかでですね、
あ、小山さんも乗ったんです
ね。乗りました、乗りました。
あ
の人なんかですね、もうパンツの中も虫が入ったりで嫌がってましたけどね。
まあ、宝塚のお嬢さんですからね。
そうそうそうそう、こんなとこ見てもうそれこそね、もう運が言うんですか、ゆすりかっていうんですか、はい、あれがもう
本当に。そうか、そもそもそんなに使われてなかったところを、まあ、無理言って通らせてもらったから、
うんうんうん、使われそうなんですよね。あのまあ、どんどんどんこう京都の成り立ってもあの卒がないと京都なんか何もできないんですけども、
まあ、自然もなかったですね、
うん、まあ、
電車もね、
自然も走ったのもあの卒
業の
発電でできたんですよ、
ね、そうですね、
伏見からまあ、ね、出発して京都駅前の自然が早かったのか、
うん、
京都の話ですけどね、
うん、
まあ、そんなんで父親も通った時やから、まあ、誰も考えてなかったことやけど、うん、いっぺんやってみたろうかということで、うん、船をわざわざ出してもうて、まあ、京都の方も滋賀の方も協力しても
う
て、ね、
うん、
渡ってそれをまあ大阪の放送局で流してですね、うん、結構まあ好評があってですね、
面白いですね、
まあ、そういうことが一つ動機になって観光になるんちゃうかということで、
うん、
てっぺんも言うたように多分今年もあったかもしれませんね。
今年はね
結構高い料金で、
いや高いんですよ。僕も一回
乗る事前申し込みせなあかんとかね、うるさいんですよ。
うるさい、うるさい、もっと自由に、ね、うん、乗させるや思うだけどね、
うんうん、ただまあ、 あのコロナが終わったりしたらまたこう、うん、もう少し自由な雰囲気が出ればですね。
そうですね、まあ、特にあの桜の季節、あの毛上げの桜めっちゃ綺麗やから、
ね、
おそらくね、まあ、来年の3月4月ぐらい、4月か4月ぐらいになったら、ね、コロナ、まあ、もしかしたら収まってるかもしれんから、
ね、
まあ、たくさんの看護薬行くんかなとか今は想像してますけど、
うん、でまあ、京都は言うとインクラインという主に装置があって、うん、船をそのままトロッコみたいなものに積んでですね、
そうそうそうそう、
乗ってきた船を積んで下まで京都の市内まで下ろす装置もあって、
うん、そうそう、今でも一応オブジェはねちゃんとあって、なんか米俵があったりとか、
あ
のお酒のね、あの一斗樽があったりとかしますけどね。
1号線行ってますよ、分かりますよね、その辺がね、
うん、
まあ、そういうようなあの、まあ、京都とか、あるいはそれで面白いのもこれ滋賀県の水じゃないですか、
うん、
これがまあ平均、ね、40メートルぐらいの深さなんですけども、
うんうんうん、
この水が結構ねもう泉南の方から神戸のもっと端でずっと神戸、はい、あのいわゆる神戸市超えてるかも分かりませんね、
うん、
その間の水道ほぼ琵琶湖の水ですよ、
ね、
まあ、いろいろと川で取ったりやってるんですけども、だから、まあ、琵琶湖は近畿の水がめや言われてるんですけど、それは滋賀県の人にしてみたらね、まずきり水ばっかり取られてね この辺またちょっとね。
だからそれで生まれたのが滋賀県民の歌丸やったわけですよね。うん、琵琶湖くん。
そういうことですね。琵琶湖くんの言いたいことはそういうこと。だ
ものすごいちょっと自虐的で、まあ終電もなんか安より向こう行かへんとか。
なんじゃいと、人の水で暮らしとってね。
そう、京都人は滋賀のこと何とも思とらんとかね。まあそういうことをちょっと言って、まあ最後にはちょっといいこと、住みやすいでとか言うっていう、そういう歌なんですよね。
そういうことですね。はい、まあそんなんで、それに関して、ちょっと発掘した話なんですけど、また話を変えていきましてですね、はいはい、まあ琵琶湖はまあそんなとこですかね、41メートルとか言ってました、間違いないと思う。
まあなんかちょっと雰囲気的に言うと、うん、ちょっとまあこれも話また変わるんですけど、はい、まあ同じ湖といえば静岡県がね、はいはい、まあ、水のすごい豊富なとこなんですけど、
ね、
まあなんか静岡、そのいわゆる中京圏における静岡と、うん、で関西地方における琵琶湖っていうのはなんとなくこう扱いが似てるというか、残念ながら
先日ですね、いわゆるリニアモーター会の話でね、うん、僕は静岡県民になってですね、うん、愛知県と東京都に対して、
そうそう、
まあ、挑戦的な言葉を投げつけましたけ
ど、大井川系の水が減ると、
そういうこと
で、それを使ってる、まあ、企業とか工場とか地元の人が困るということ で、今静岡県知事がリニアモーター会のトンネル、すごい短いんですよね、うん、何キロかぐらいしかないんですけど、
そんなもんです
ね、それを通さす許可を出してない
っ
ていう話を以前僕ら話しこのラジオでしたんですけど、
ね、
それとその、まあ、滋賀県にそのリニアが全く通らないっていうのもなんかちょっと似てるし、
そうですね、
でまあ、水が豊富なお互い県やしっていう、
は
い、
でもともとね、いわゆる浜名湖のことをね、遠江って言うたら、あなたが遠州って言ってますけどね、遠江というのは何やか遠いところにある湖のことなんです、
はいはい、
で近江に、滋賀県の湖はね、はい、近江と言うたでしょ、
地下の海ね、
地下津近江ですね、陶器の、はい、湖と近いところの湖、はい、これ2つ並べて昔は台頭してたわけですよ。
あ、
それで浜松の方は遠江だし、今度は滋賀県の方は近江や、近い湖やということで、うん、そういう関係もなんかくしくもあるんですよね。
ありますよね。
やっぱり大きな湖のあるところというのはそういうようなことにあって、ちょうど
利用されるというか
中間地帯になってですね、はい、まあなんかいろいろことをね、
まあ、名古屋に利用されたり、
東京に使われたり、
ね、京都大阪に利用されたりとか、
そうですですね、
しますよね、
まあ、近畿全体はだから、まあ近畿地方で下水がないというのも琵琶湖のおかげいうことも思い出、
う
ん、てなあかん
そうです、ね、
わけですね、
はい、
まあ、琵琶湖総合開発というものがあって、まあ、滋賀県も多少得たところあるんでしょうけども、うん、ほとんど、まあ、そんなに言うほどなことがなかったですね、
うん、
まあ、未だに、まあ、黙々と琵琶湖は供給しているということですよね、
うんうん、
まあ、そういうことがあって、それとね、琵琶湖といえば面白いのは、
うん、
これね、まあ、世界の古代湖、
うん、
まあ、湖があるんですけど、
う
ん、
古いやつや
ね、そうですね、うん、まあね、これがね、いわゆる何ていうかバイカル湖がですね、
あ、バイカル湖ね、
バイカル湖がすごいですね、
世界最高でしたっけ、うん、
これ、まあ、一番深いところは1700メートルあるのかな、
おー、1キロ以上、
琵琶湖104メートルやからね、
あ、まあ、10倍ぐらいあるわけですよね、
琵琶湖もね、で我々も近くまで行った瞬間、一部その横も通りましたけども、
はい、
いわゆるタンガニカ湖とかアフリカの第一交代の湖がですね、これ1500メートルあるんです、
あ、そんな深いんですか、
深いんです、
はあ、ということは、まあ、世界にはもうまだまだ深い湖はあると、琵琶湖よりもね、
あるけども、はい、琵琶湖はその古代湖の一つに入ってるというのはですね、まあ、今から400万年ぐらい前に発生しまして、うん、だんだんと移動しながらですね、うん、断層があるもんですから、
うん、
琵琶湖のその107メートル中はあんだけ砂が流れ込んでね、
うん、
もう要は平山なんて砂の塊みたいな山じゃないですか、
うん、
そういうことはそんなに浅くならないというのは、その分低くなってるんですね、
あ、
でそれで断層の力で平山関係は高くなってるんです、
はいはいはい、
だから砂が入った部分だけはですね、
うん、
また山が高くなるというね、
うん、
なんかそういうようなちゅうかぐるぐるリンクするような格好でですね、深さをまあということはやっぱり地溝っていうか断層でできた湖ですね、
あ、
で、まあ、もちろんこのバイカル湖も断層でできた湖やし、うん、またこのタンガニカ湖も断層でできた、断層の規模は違いますけどね、
うん、
まあ、そういう意味で共通点があるんですよ、ね、
だから めちゃめちゃ古くて、
うん、
で意外と深い湖、
そう、
琵琶湖っていう
のは、そういう日本ではもう一番古くて一番深いと言われ
て、それでもそれだけ
一番で深さはもっと深いのがあります、まあ、潮とかそういうのがあるんですけど ね、これは、まあ、まあちょっと別の問題になると思います
が、ただね、文雄君だから、まあ、僕はちょっと気になってる、はい、まあ、リスナーさんも気になってるかもしれないんですけど、はいはい、まあ、このアルコール消費全国最小っていうのと、
ね、
まあ、その男性平均寿命全国最長っていうのの、
ね、
やっぱこれなんかこうね、文雄君どうですか、実際に琵琶湖人というか、うん、滋賀県民として感じるところあるんですか ね、アルコールに関しては。
こういうと、まあ、偏見と訴訟を受けるかも分かりませんけどね、まあ、僕とこはね、
はい、
父親が飲まない。
文雄君のね、実家ですよ、うんうん、高島のね。
母親が飲まない。
お母さんも飲まない。
うん、ほんで、もう、その飲むもんは何もおらんかったんですよね。だから晩酌とか、 そういうもんについては一切記憶もなければですね、もうあの楽しみも知らんと、
ね、時代的にはそういうのの
宗教の人みたいに言いますけどね、そうそ
う、うん、時代的に全盛期のはずなんですけどね、文雄君の幼い頃なんていうのは、うん、もう酒、男は酒飲みまくって、うん、でタバコ吸ってとか、
うんうんね、そうですね、
豪快にみたいな、そうそうそう、で早死にするみたいな、
あの、ね、父親もその、うん、もう戦争前からっていうか、もう代々郵便局をやってましたもんですから、そういうような、まあ、経営者みたいなもんじゃないですか、うん、特定局でしたからね、うん、あんな人たちはみんなやっぱり豪快に酒飲んで、うん、局員と一緒にダーッとやりながら行くというようなもんやったんですけども、 はい、それが全然なかったですね。あ、まあ、不思議やったんです
よ、まあ、今でもなんかその家系は引き継がれてて、うん、僕らあの万馬家の集まり、ね、年に 2,3 回、はい、特に文雄君のお姉ちゃんの誕生日とかであるんですけど、
は
い、ほとんど誰も酒飲まないから
不思議やねあれ姉ってね、別に姉は牛の系統やないですか、うんうん、姉の婿さんは全然関係ないところ、うん、関係ない、うん、それもまた飲まないんですよそういうように言うていきますとね、確かにそういうこれ統計がね、なこれもうこの量はすごいけど一人こんだけ飲んでるん
だ、ね、58.6リットルか、うん、それでも少ないんですよ、うん、
これアルコールにいかに奈良漬けみたいな国民会になった日本人はね、
だからこれが逆にどこが一番最、うん、これ知りたいね、最多なんかなっていうのもちょっと知りたいな、う
ん
う
ん、これまあ皆さんすぐまた分かると思います
。なんとなく俺はね沖縄ちゃうかなと思ってる、ただ沖縄もあの平均寿命長いから、だから、まあ、だからまあそこはちょっと置いといたとしても、
ちょっと最近減ってるけどね沖縄ね、
うん、まあ、どこが一番多いんかなとかもちょっと気になりますけど、
まあ、まあ、うまい酒もいっぱいあるとこや、
まあ、ただ文雄君の家系的に言うと、うん、まあ、これは当てはまるというか、
そうなんですよ、
まあ、かなり極端ですけどね文雄君の家系は、
う
ん、
でそれでまあそういうて近所の人を見てみてもね、うん、あんまり飲む人ないんですよね、うん、でそれでなんとなしね、あの、うん、まあ、これ憧れも含めての話やけどね、うん、あの人酒飲みやっていう言葉があったのかしら、でその人はもう祭りの時に大活躍したりね人の言えんことを言うてですね、あ、この日ケロッと忘れててね、
なるほど、
なせやかにその人の言うたことがなんかもう町議会で問題になるとかね、そういうの本人は忘れてるんですよだからみんなが言うてほしいこと言わはるわけです、
酒面白い役割の、
うん、そういうような役割避けてそういうとこあると思うんですよね、そういうなんか言えんことがバーンと出たりするっていうのは面白さハプニングにあると思うんで、そういう人はおるんですけど、うん、やっぱり酒飲みというのは、まあ、そういうちょっと一部そういう人に対する非難の言葉も含めて、あ、まあ、牛とこが酒飲まん賭けやったからそういうことが言うたんだ、うん、
まあ、それも間違いないと思いますけど、
ね、ところがお袋のですね、はい、兄なんかはまあ大主公で、これが酒飲みなんですよ。あ、で、まあ、政治家になったりしてね、
はいはいはい、
まあ、いろいろと憎まれたり、まあ、喜ばれたりしてたことがあったんですけども、まあ、まあ、なんかこの、ね、統計 の、 この日本で一番少ないというのも自分とこ
う、そうやね、なんか僕らのこの万馬家の中では確かに当てはまってるなっていう感じはしますね。
そんなんがあって僕もちょっと調べてみる気になっていろいろとバラバラ調べてるんですけども、
あとこのやっぱり男性平均寿命全国最長っていうのも、
これも意外でしたね。
何が関連してるんですかね、
やっぱりあの湖ちゃいますか、
湖かな、
うん、やっぱり気候がね、うん、決定的に温暖ですよ、あ、温暖って穏やか、温暖では
ない、ただあの湖西の方なんかよう風でね、うん、あの JR
風はあります、
止まったりとか そうです、ね、しますやん、あの大雪降ったりしたりとか、
そうそうそうそう、それはあるけども、うん、琵琶湖というのは一つのオンドルみたいなもんでね、うん、やっぱりあこに熱が溜まってる
オンドルって今何のことがわからんかった、韓国のな、
お、まあ、
韓国のオンドルな、
ああいうもんでね、熱を蓄熱するんですよね、それで、まあ、世の中あの夏に温まった湖は、うんうん、やっぱり冬の寒い時まで余熱があってね、それがこう何ていうか冬になるとじわーっとこうなんか全体に流れて、
う
ん、しかも琵琶湖の真ん中にあって、まあ、うん、全部周りはもう平山地とか鈴鹿山地とかぐるーっと山に囲まれてる盆地でしょ、
うんうん、
だからその温かみがですね横に流れずに結構盆地の中を寒い時は極寒はない、うん、で極酷暑もないんです、
あ、
めちゃめちゃ暑ないんですよ、ね、それは何かというと琵琶湖がその暑さを全部吸収して、うん、水って温まりにくいけど冷めにくいもんでしょ、うん、そういうようなもんがあってやっぱりあの なんで女が短いんかって、女はやっぱ働きするかもからね、滋賀県の女性はものすごい働き
ます、まあ、それとも全国4位ですからね、
4位まだましの、うん、ま
あ、いや、まあ、だいぶ長い方やと思いますけど、だから逆に言うとその上位3位が長すぎるんちゃいます、まあ、どっか分かんないですけど、まあ、それとも、ね、それこそ富山とか、
あ、
ね、まあ、福井県とかそんな入ってるかもしれないですけどね、まあ、分かんないですけど、まあ、調べてないですけど、
琵琶湖の 恩恵がそこにあってです、うん、でやっぱりしょっちゅう水があるということは、
あ、まあ、体もね、
まあ、体が習われる水だと言いますよ、うん、僕もいつも言うんですね、うん、まあ、そういう水というものの中で生きているような県民で、温度の、まあ、影響も受け恩恵もあるというようなことからやればそんなことちゃうかいなというような、
でさらにその県民 の、 その肯定感というのも、はい、そのさっき暮らしやすさで出てきましたけど、ね、これあくまでも県民が、自分の県をどう思ってるかっていうことを主観的なもんやけど、それでもそれが1位っていうのは、まあ、なんかそういう水とか、なんか酒とかあるんかもしれないですね、
うん、それとですね、まあ、最近はそうでもないんですが、以前はね、滋賀県は人口増加がものすごい激しかったんです。
それも、ね、よく聞きます
けど、これ、まあ、東京なんかはね、まあ、ちょっとまた変わる、これから変わると思いますけど、うん、なんでその東京は都心やから行くのは分かるけど、うん、滋賀県がなんでこんなたくさん人が集まるんか、うん、若い人がだんだん移住してきたわけなんですよね、うん、まあ、もちろん近くに団地ができて、比叡平とかあんなとこもできたりしましてですね、うん、そういうような、まあ、はい、というのはやっぱりその気候のあったかさとですね、うん、やっぱりそれと、まあ、農作物、特に豪州米がうまいとかですね、うん、まあ、食べ物が船寿司が、まあ、船寿司はどこかなんかあるとかね僕はすぐそれ言いますけどはい、はい、そういう発酵食品があったりしましてね、なんとなしにこうなんちゅうか憧れみたいな
も
んがあ
って、それでやっぱりね、うん、あの僕もたまに琵琶湖湖畔遊びに行きますけど、うんうん、やっぱいいっすわ琵琶、いやものすごい琵琶湖ね、めちゃくちゃ綺麗なんですよほんまに、
う
ん、
まあ、そう僕はあんまり綺麗と思ってないけど、
いやいや今行ってください、うん、あのほんまになんかどっか地中海の海来たみたいにね、うん、晴れてる日はあこんな綺麗なんや琵琶湖で、それがやっぱり
穏やかやね、
滋賀県住んどったら比較的近いじゃないですか、うん、あれはねものすごいアドバンテージ、特に子育て世代とかめちゃめちゃいいですよ、だから今ね、あっちのあの大津の方でも、うんうん、多分南の方に結構あの、うんうん、あの若い世代が行ったりとか、うん、もしくはあの大きなショッピングセンターができたりとかしてるじゃないですか、あれはやっぱりね、あのすごい琵琶湖が近いから、まあ、まあ琵琶湖かその、うんうん、あのあっちの何が高瀬川ちゃう、何だっけあれ、うん、あの瀬田川か分からんけどな、まあ、けどそれぐらいのところでもやっぱり近いさ、うん、住んでるとこと、うんうんうん、そのだから自然が
そうですよね、うん、まあ、いわば通勤するにもですね、うん、京都へ行くのも近いと、うんうん、新海省ができて大阪までも通勤できる人があるとかいうことがあって、うん、まあ、いわば都心部からですね、うん、いわばその何ちゅうか滋賀県に流れ込む人が多かったんですよね、うんうん、そういう人が、うん、やっぱり今までの、まあ、ちょっと失礼な言い方やけど空気の悪いところとか行った人とか、うん、気温のまあ寒暖の激しいところに行った人とかですね、うん、そんな人が入っていくと、まあ、もちろん緑はもう抜群に多いしですね、うんうん、やっぱりここはやっぱりあの自分がこれからずっと子育てしたり、うん、まあ、老後を送るのにいいとこやなというような、うん、その入り口の入ってきた人がですね、うん、かなりそれ肯定的な意見を、ね、言ってると思うし、うん、入ってきた人で人口が増えているということもあってですね、うん、こういう成果が出たんちゃうかと思いますよね、うんうん、まあ、実際客観的に見て僕なんかそういう滋賀県の持ってる保守的なとことか、うん、まあ、なんかあのか金っぽい考え方とかね、うん、まあ、ご主相にもあって金に対しては非常にあのシビアなところでもあって、うんうん、まあ、そんなのが嫌やから飛び出したけどもうん、うん、何でも金で見るようなところあってですね、うん、そういうところあって、うん、安定ですよね、不安定を嫌がるんやね、琵琶湖のお前水面みたいなもしょっちゅうピタッとこうですね、琵琶湖の水面っていうのは高さがない低さがないと、ああいうアバンテージっていうんですか、ああいう平均みたいなもんをやっぱり、
アベレージか、
うん、そういうことをやっぱり求める県民性みたいなのが嫌で飛び出したんですけどね、あ、まあ、それはしかしあのよそから来る人にとってみると穏やかで、うん、住みやすくて、まあ、飯はうまいし、うん、まあ、いろいろと、まあ、いろあの魚がおいしい、ま
あ、平和堂もあるしな、
平和堂は、まあ、大いにありますね、あれは平和堂ありますね、平和堂この頃、まあ、全国的に進出してますけどね、そんなことがいろいろ分かってきてですね、 なかなか、まあ、面白かったです、ちょこちょこっと入れたらね、
まあ、あれですね、これ機会に皆さんもなんか自分の都道府県とか住んでる街とか調べてみてもいいんちゃうかなと。
そ
うです
よ、うん、その中でね、はい、まあ、これはまだはっきり分かってないんですけども、うん、時期まで分かってるんですよね、
時期まで、
うん、ね、江戸時代の話なんですけど、ね、
江戸ですか、
これ調べきれてないので皆さんよかったら調べ
てほしいなと思うん
ですけどね、はい、1628年の
だいぶ前ですね、
1月の18日、これ僕の持ってる資料の中の本で数字が出てね、
それあそうか、まあ一応あれかあれ戦国時代終わって、
うんうん、で、まあ、江戸城はぼちぼち作られるというような時期ですよね、うんうん、でここでですね、うん、横丁というのがあるじゃないですか、横の海というのが、うん、横とも言ってますけど、
北の東の方ですかね、横って言ったら
一段上のところで小さい湖があって、横、ね、ここは、ね、あ、多分タブチャブ先生も一緒にあの辺
行ったんちゃうか、あの北陸線かなんかで、ね、うんうん、横通ったかもしれないですね、で
横 宝田町からですね、はい、福井県へ抜けるですね、椿峠という峠がある、
はい、ああそうなるんですね、
うん、はい、これも僕何も調べてないから、まあ、皆さんにぶち投げて悪いんやけど、はい、ここでですね、
はい、
まあ、滋賀県ってまあ豪雪地帯でもあるわけですよね。で新幹線がいつも遅れるのは関ヶ原のあたりの あれは日本海からですね入ってきた空気、湿った空気がちょうどあの山の切れ目のね、伊吹山のとこずっと通って、伊吹
山がすごいですもんね、
伊吹山の横を通って、うん、まあ、いわば中京平へ流れていくときに、うん、バタバタと全部水気を取るわけですね、うん、その水気のためで新幹線がいつも遅れるんですけども、うんうん、この辺りもそういうところに当たってるんか知りませんけども、
はい、
余呉町から福井県へ抜ける、ね、椿峠でですね、
はい、
1628年の1月の18日に、
はい、
雪崩が起こってね、800人が死んだ言うんですよ、これまあ、これまあ、おそらく日本の雪崩事故ではですね、一番最大のもんやないかと思うんですけど、ね、
それはなんか住民の方が亡くなったってことなのかな、
違うんです、それが。
違うんですか、
うん、違う、あの、これまあこの日、この年は非常に雪が多かったんでしょうね、
はい、
で江戸城を作るために、
はい、
徳川さんがですね、全国からその、はい、いわゆる妊婦を徴収したわけですよ、
うん、まあ、労働者ってやつです
ね、労働者ですね、はい、でそれ普通やったら北陸の人は、まあ、いわば新潟県からずっとです、ね、山越えで江戸に入ったというんです、
うん、
ところがそれはまあ豪雪で、
あ、
ね、あの辺も豪雪じゃないですか、入れんかったということで、はいはい、早く来い言われてるのに遅れたらまた大変なことになるということで、殿さん方がまあ大変やったんでしょうね。でまあちょっと遠回りになるけども、滋賀県のところまで、あの、いわゆる南下してですね、
東海道とか、
いや東海道じゃない、海岸地帯をざーっと南下して、うん、この峠を越えてですね、そこからまあ中山道に出るか、
うん、東海道に出るか、
うん、それで遠回りになるけど、もうとにかく出発したということだけでも、江戸に知らさんって、ね、怒られると
、歩いてた、
うん、歩いてた、でそこにですね、この流れが来て800人が死んだっちゅうんですよ。
あ、だからまあその江戸に向かう、江戸城に向かう途中 の、
うん、
そのまあ、労働者の人とか、うん、いろんな関係者の方やったっていうわけですよね、800人ですか、
うん、そういうちゃんと信用した人が言うてはるような資料を僕持ってますのでね、前から調べたいなと思いながらやってないんですけども、
あ、
まあ、これも一遍本格的に一遍調べてみてどんなことがあった
り、椿峠でね、今の国道とか県道とかね、何号線なんかなっていう、
うんうん、椿峠とか言ってましたですね、うん、まあ、そんなことが出てきたりして、
うん、
まあ、この記事とかこのおかげでね、いろいろとまた謎というか、そんなの追求すべきようなものが出てきたなというような感じがして、ね、う
ん、
はい、
皆さんよかったらまたあの YouTube の琵琶湖くん、まあ、別に全く僕らと何の関係もないんですけど、ないない、まあ、なかなかおもろい音楽
やってます、やってます。
他の動画がね、うん、なんかふみおくん曰くいまいちやったらしいんですけど、うん、
ちょっとだれてたね、
だれてたけど、まあ、ただこの
映像は、ま、本当に綺麗、ね、
滋賀県民の歌丸はすごい面白いと思います。
お嬢さんの声もすごかったし、
はい、これは
人相も良かった、
必聴の価値ありですね、
はいはい、というようなことも考えております。
はい、
他にもいろいろありますけど、まあ、ぼちぼち時間が来ました、
はい、
皆さんまたご協力というのが、滋賀県についてのあったら、また
情報ください、
情報ください、お願いします。